じゃあ、ワイルドカープさんも来ないことでし、マックスさんもう一つぐらい言っておきましょうか。じゃあ
行きましょうか。
10分ぐらい俺は何を話してたんでしょうね。
で、ちょっと長いなと思
う。これ後で BGM 乗っけて聞いてみてください。
はい、いや
ー、よばくさ
い、すごいと思いますけど、はい。
ありがとうございます。
はい、もうかれこれ、まあ20年弱前ですけれども、まあ、私は大阪の、うん、まあ、会社の大阪の事務所で働いてた頃の話ですよ。はいはいはい、
マックさん、ちょっと待って、今鼻息が聞こえたと思ったら、ワイルドカープさん入りましたので、一応、追加しておきますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
いいですか？
どうぞどうぞ、20年前の話です、ね。
はい。はい。当時の会社の事務所が、まあ、結構そこそこ古いビルだったんですね。うん、で、エレベーターがまあ3基あって、うん、そのエレベーターがやっぱこう、肩が、まあ、メンテナンスはきちんとされてるんで、うん、動くのは動くんですけども、はい、まあ、反動が鈍いと言いますかね、
遅いやつ
ですね、はい、うん、はい、で当時私は、まあ、自分とこの、まあ、自社商品の商品化用途開発っていうのを担当してたんですね。
用途開発、はい、
だから従来使っていただく業界ではなく、うん、まあ、それ以外の業界、まあ、新しいお客さんを探しましょうよという、まあ、開発の、まあ、一種なんですけれども、うん、とある土木の現場で、テストをしてもらうことに決まったわけですね。でその現場でテストをしていただくためにはちょっと自分とこの商品にちょっと再考しないといけないと、でただ、まあ、開発費ってそんなにお金かけれないもんですから、うん、結局細工は、まあ、担当である私が、まあ、日常大工ばりにですね、うんうんうん、再考しないといけないと、うん、まあ、時間もないし、まあね、お昼は営業と、まあ、仕事してますから ね、
そうですね、
はい、結局やるのは夜中しかないなと、うん、で、まあ、とある夜中、まあ、こう春くくって、まあ、その日にやろうと決めてですね、うん、まあ、一応普段仕事終わって一回家帰って風呂入って飯食ってまた会社に出てきたわけですよ。
夜ですね、
はい、でまあ、ビルなんで1階はシャッター降りてしまってるんで、うん、まあ、地下から入ってですね、まあ、そのビルのカードキーっていうのがあって、それで中に入ってもう一回カードキーをかざすと、自分のところの事務所の、まあ、キーボックスがパカッと開くっていうね、はい、まあ、それで、そこを見ると大丈夫ですか？
何の音
ですか？何の音ですか？今の
音です。大丈夫ですよ。例の、
いや、怖くなってきた。
いいですよ、大丈夫ですよ、はい、
そこのキーボックスを見ると色が全部ついてるってことは私以外誰もいないっていうことなわけですよ、うん、グリーンのランプが各事務所のボックスについてるんですけども、はいはいはいはい、全部ついてるんで全部のオフィスに鍵閉まってるって意味なんですよね。
そうですね、セキュリティ的には
、はい、うん、はいはい、で、まあ、自分のところの事務所の、部屋の鍵開けて、うん、でその鍵を取ってエレベーター地下から乗って、うん、事務所が5階だったんでね、うん、5階に上がったわけですよ、はい、で、まあ、ちょっと仕事しないといけないなと、うん、まあ、眠気を覚ますためにコーヒーとか、うん、まあ、いろいろこう買い込んできたんでね、はいはい、まあ、それもこうでやる場所も、まあ、自分のデスクだと狭いんで会議室に、まあ、その辺をこうバッて広げてですね、うん、まあ、始めようと。でそうするとあるちょっとある部品がないことに気がついて、うん、あ、そうだと、そういえば1週間前にそのそこの事務所の支店長から、うん、この荷物邪魔だから地下の倉庫に放り込んどけって言われたのを思い出したんですよね、
はいはいはい、
でそこのビルの地下倉庫っていうのは地下2階にあるんですよ。入った、はい、ビルに入って夜中入ったのが地下1階からでその、一つ下にあるんですよね、
はいはい
はい、で、まあ、でも夜中ですよ。夜中も終電で行きましたからね、うん、なんだかんだでも12時1時前ですかね、うん、で、まあ、荷物があるんで、まあ、台車がその地下倉庫にあったんで、うん、まあ、まずエレベーター乗って地下2階に降りて、うん、でも夜中ですからエレベーター3つあるんですけど1つしか動かないんですよね、うん、まあ、省電力というか、うん、はい、で地下2階まで降りて、うん、 で、まあ、ただ真っ暗じゃないんでね、一応明かりはついてますから、うん、その廊下を伝って、自分とこの、事務所の倉庫に行って、うん、まあ、倉庫っていうのは事務所みたいなもんですよね、うん、鍵を開けて中に入ってっていう、うんうん、で台車に物を乗せて、うん、でエレベーターホールまで行こうとすると、多少その部品が重いもんですから、うん、台車がこうキーコキーコ音が鳴るんですよね、はいはいはい、でまた夜中でシーンとしてて誰もいないもんですから、うん、余計に響くわけですよ、うん、で本当に稲川淳二さんじゃないですけども、怖いな怖いなの話ですよ、うん、はい、でエレベーターホール、エレベーターの前に行きました、うん、で私は当然その、あ、そのビル ちなみにあの地下2階までしかないんで、
なるほど、
地下2階には上っていうボタンしかないんですよね。で上をピッと押しました、うん、そうすると普通は、省電力なんで、まあ、その多分エレベーターがまた1階に戻って、ね、1階から2階に降り、地下2階に降りてくるわけですよ、はい、そうするとエレベーターのランプは1から、B1、B2 っていうランプが変わっていくわけですよね、うん、はい、それがねつかないんですよ、うん、あれと思って、うん、でもねエレベーター動いてる気配するんですよね、うん、で私の空耳かも分かりませんけども、うん、どうやら下から上がってくる音がするんですよね、
うん、上からだ
よね、で、はい、なんか気持ち悪いな、まあでも、うん、もうしょうがないですよね、もうここまで来たら、うん、でドアが開きました、うん、で荷物を入れて、うん、で私は、事務所が5階なんで5階っていう5のボタンを押して、うん、閉じるっていうボタンを押すんですよね、はいはい、そうするとドアがスーッと閉まるんですけど、キワキワになってもパッと開くんですよ、うん、あれと思って、うん、よくねなんかセンサーで人が入ると開くとか、
止まりますよね、開きますよね、
なんかありますよね、うんうん、はい、でもね、そんな高性能な20年ぐらい前の古いビルですから、うん、そんなあれじゃないんですよね、うん、人が当たらないと開かないっていうぐらいの、うん、はい、でおかしいなと思って、うん、また、閉まるのボタンを押します、うん、そうするとスーッと閉まりかけるんですけど、また開くんですよね、うん、であれこれはひょっとしたら誰かいるんじゃないかと、うん、霊とかそういうことは全然その時思ってなかったんですけども、うんうんうん、他の会社の人がいるんかなと、うん、外からこのねエレベーターのこう閉まりかけてなら押すと開きますから ね、
そ う、 ですね、
そうなのかなと思って、うん、で扉を押さえながら外を見渡しても誰もいないんですよね、うん、足音ももちろん聞こえないわけですよ、うん、はい、さっき台床してキーコキーコ響くぐらいですから、床が、ね、結構硬い床なんで、はいはい、歩くと音が聞こえるはずなんですけどね、うん、で、で一応見て外に出て本当に人がいるかどうか見渡したらエレベーターが逆に閉まっちゃったわけですよ、はいはいはい、で私5階って押してたもんですから、うん、かつてそのエレベーターが5階に上がって、うん、5で止まってたんですよね、はい、あ閉まったと、うん、で私また1上を押して、うん、そのエレベーターを下げて、うん、ドアが開いたらなんと私が乗せたはずの台車がなかったんですよ、
うん、なくなってる、
で気持ち悪いじゃないですか、
気持ち悪い
ですよ、あれって思って、うん、でもう事務所に帰るしかないんで、うん、しょうがないから、エレベーターに乗ってまた上に上がってですね、うん、で5階に上がると5階のエレベーターホールにその台車があったんですよね、うん、でまあ誰かが置いてくれたのか、うん、その地下2階で扉が閉まらなかった、まあ、理由もちょっと正直わからないんですけどね、今だかつて、うんうん、でちょっとまあ実際ちょっと怖くなってしまって、うん、まあ、その日はその台車を事務所の中に会議室に掘り込んで、うん、荷物を片付けて帰ろうとしたんですけど、まあ、電車がないんでね、うん、まあ、しょうがないから まあ、タクシーでお家まで帰りましたけれども、うん、で、次の日、その日が、金曜日の夜だったんで、うん、まあ、土日挟んで月曜日朝早く出てきたわけですよ、はい、そうするとあのビルのメンテナンスの、まあ、掃除のおばさんがいるわけですよね、うんうん、あの会社そのメンテナンスの、まあ、会社が入ってるんで、はい、そのおばさんに聞いたんですよね、うん、まずあのこのビルって地下2階までですよねと、うん、聞いたらいやそうですよと、うん、あでもちょっと待ってよと、うん、そういや昔なんか同じこと聞かれた覚えがありますって言われてね、うんうんうん、え、それ何ですかって言ったら、いや、お兄さんみたいに、なんかここのビルって、この下に地下3階、4階ってあるんですかと聞かれた覚えがありますよと。うん、でも私らもずっといるけども、まあもちろんないし、うん、そんなね、ことも聞いたことがないと。うん、実際エレベーターもその地下2階から下に降りないしっていうね。うん、はい。で、実はなんかその昔になんかちょっといろいろあったらしいんですけども、うん、近年この何年前かな、実はこの、10年ぐらい前にそのビル、まあ、古いんで、うん、壊してですね、
なるほど、
今実はその跡地にホテルが建ってるんですよ、うん、はいはいはい、で、まあ私今東京なんで、大阪に来ると、うん、まあそこのホテルに泊まると、うん、まああの大阪の事務所って、ちょっとまあ近くに引っ越してるんでね、うんうんうんうん、そのホテルに泊まると一番近くて都合がいいんですけども、皆さん泊まるんですけど、うん、私はそのエレベーターのちょっと思いがあるんで、怖くて泊まれないっていうね。うんうんうん、はい、
ちょっと怖いです。
そんなあのエレベーター、夜中のね、エレベーターのお話ですけれども。
いやちょっと久々っていうか、この回、怖い話と目打ってますけども、この番組らしからの怖い話がね、今飛び出しましたけどもね。
そうなんですか。
怖い話と歌っておきながら、大して怖くない話をするというのがこの回なんですけども。
まあ、そうです。
ガチで怖い話が出るというね。あの、そんな怖い話の後、あの、ワイルドカープさん繋がってますでしょうか。
はい、はい、遅くなりました。ごめんなさい、すみません。
よろしくお願いします。
はい、はい、はい。パソコンの前に座ったのはいいんですけど、ちょっと金縛りに会いまして、
はい、ようやく今。そういうのはいいんですよ、ワイルドカップさん。そういう面白いエピソードいいんですよ、そういうの。
またちょっといつ金縛りに会うか、はい。
それ、ワイルドカップさん、ちなみにあれですか、あの、霊感はあなた強い方なんですか？
霊感はないですね、また。
え、ちょっと待ってください、ね、
霊感は全くないんですけど、すっごいオカルト好きなんですね。
あ、なるほど。じゃあ、あれですか、そういう話を聞くのが好きみたいな。
聞くのが好きですね。
はいはい。あなたはこの間、私、この番組で募集しまして、怖い話、霊感の人、はい、怖い話、特集出てくれる人募集みたいなこと言ったら、わざわざメッセージいただきまして、はい、もう収録しましたかっていうことで。はい、まだだったもんで、いや、ぜひぜひということで今日来ていただきましたけども、ね、何かちょっとあれですか、一つ、なんかあったりするんですか、そういう話。
どんな話しましょうか。
いやいやいや、なんかこう一つ、僕はさっきちなみに稲川淳二のこういう話をここで話しましたよ、なかなか10分ぐらいね、話しましたけど。なんかないですかね。いや、不思議な体験でもいいですよ。あれ、これもしかしたら霊だったんじゃないかみたいな。
はいはい。
なんかそういう話とかってどうですか。
あ、それだったら、昔一つだけあって、
うん、
まあ、当時付き合いたての彼女と話して、
はいはいはい、
まあ、デートとかもするんですけど、まあまあ、うん、若い時だったんで、
うん、
まあ、ホテル行きたいなっていうのがあって、まあ、向こうも了解してホテル行ったんですけど、多分時期としては9月のそうですね、末ぐらいだったんですかね、まあ、部屋に入るんですけど、結構その部屋が寒かったんですよね。で、まあ、エアコンがついてたので、まあ、エアコンのせいだろうなと思って、まあ、エアコンの 温度を調節したりしていたんですけど、うんはいはい、まあなかなか寒さが取れないという
か、はいはい、
なかなか
温度が切ったにも、ね、関わらず、
はい、ならない。まあまあでもそんなことは関係なし、うん、やることはやりたい年頃じゃないですか。
はいはいはい。
若い、
まあ、そうです。まあそうですね。
でまあ僕はベッドの上でテレビを見ていて、
うん、
で彼女がまあお風呂の、
はいはい、
浴槽の湯を溜めたりとか、うんうん、いろいろちょっとするので、うんうんうん、でまあ別々の部屋に部屋っていうかまあところにいますから、で、うん、なんか呼ばれたような声が聞こえたので、
うん、
まあ彼女のいる、お風呂場ですね。行ってみて、まあどうしたのかって僕は聞くと、いや呼んではないと、
うんう
ん。あそうかじゃあ気のせいかなと思って僕はまたベッドに戻って、でしばらくしたらちょっとしたらまた彼女が来て、なんか読んだって聞くわけですよ、
うんう
ん。で僕読んでないよ。
うんうん、
あそうじゃあなんか変だね。
うん、
で最初だからもうテレビの音が、
なるほどね。
ね彼女が聞き間違えて、うん、読んだのかなと思って、まあ僕はテレビを見て。
うんうん
携帯をいじってたんですけど、
うん、
また呼ばれたような僕気がした、
うん、
声が聞こえた、
うん、
で彼女のとこ行くとやっぱり読んでないと、
うん、
でそうか気のせいかおかしいなと思って、でまたしばらくすると今度また彼女が来て、
うん、
でなんか読んだって言うから、うん、いや読んでないよっていうこのやり取りが2、3回あったんですよね、うん、でまあおかしいなと思ったけどそんなね、うん、僕霊感も何にもないので、
うん
なるほど、でもしたいことしたいばっかりだったので、まあ、さっとお風呂入って、
はいはいはいはい、
で、することしたいなと思ったんですけどやっぱり部屋寒いんですよ、
はいはいはい、
でエアコン切っても寒いし、
うん、
でなんか落ち着気持ち的にすっごい落ち着かなくなってきたん
です、なるほど、そうそうそうそうして、
うん、そうそうして、
うん、
でさっき の, そのやり取りもあるし、
うんうん、
あのね、声が聞こえたんで呼ばれたのかって言ってみたら、うん、そうじゃなかったっていうくだりもあったのでどうしても集中できなくて、
あその日は ね,
ね、
はいはい、
もう出ようかと、
はいはいはい、
出て、まあ、どっか飯でも食いに行こうって話して、うん、結局、うんまあ、そのまま出たんですけど、
うん
でまあ、車に乗っててしばらく、まあ、ホテルって車に乗ってて、
うん、
いや不思議だったねって変だったねって、うん、あそこに して行った時に、
うんうん
なんかさ女の人の声が聞こえるから、
うん、
俺呼ばれたんだと思って行ったんだよって言ったら、
うんうん
う
ん、
僕がえって顔したわけですよ、
うん、
で向こうからしてみたら彼女からしてみたら、
うん、
え私が男性の声が聞こえたからあなたが呼んだのかなと思って
怖いですね
あなたの元行ったんだけどつって言ってえ俺は完全に女性の声だったよつってで彼女は男性の声で聞く覚えてた。
ああ立派な立派な霊体験ですよそれは、
はい、で結局それは何か分かんないまんまですけど、
うん、おそらくそうであろう、
分かんないですけど、まあ、でもそれ以来もそのホテルには行けなくなったんですけど、
それ地元のってことですか。
地元です、
はいはい、いやもう大体ラブホテルってあのビジネスホテルなんかよりも全然そういう意味ではあの、はい、気持ち悪い部屋っていっぱいありますよね。
うん、
そうですね。
ああ、あれ何なんでしょうね。あのいわゆるイメージなのか本当に何かこうそういう、うん、やっぱり人のこうなんて言うんでしょうね。いっぱい生き死にというかそのまあ感情がこうね滞留するような場所なんで、
そうですね。
なんか霊がやっぱり集まりやすいのかもしれないですよね。
そうです。
うん。あとまあホテルを建てる場所がね、
うん、
いろいろと言うじゃないですか。
そうです
ね、あの結構郊外にあったりとか、あんまり住宅地にね、建つケースが少ないって。
人里離れててこうなんかこう本当な、うん、何かちょっと曰く付きの場所だったりとか、あの、はいはい、そういうの平気であったりするでしょうし。
ありますからね。
うん、でなんか例えば事件があったりとかしてもおそらく。うんビジネスホテルだと非常にね、まあ、真摯な対応してくれるかもしれないですけど、ラボホテルの場合ってあんまりそういうイメージないですからね。
そうですね。
そうそうそうそう、すごい怖いですよ。意外とね、これ回ってるんですよ、皆さん。
意外と回りましたね。
意外と回ってるんで、最後に、ごめんなさいね。
はい。
最後にちょっと、ゆあくん、もう一個ぐらいちょっと、なんか、軽く、お話しして、終わりにしましょう。なんか、一個ないですかね。うん。
うん、わ、そうですね。うん、じゃあ、ちょっと、一番、うん、ちょっと、怖いやつを。
得意なやつをね。
はい。
最後、
はい。出させてもらおうかと思います。は
い
は
い、得意なやつをお願いします。すいません
、はい、まあ僕ちっちゃい、
あまり得意得意
あ、そうですね、ハードル上げるとあれですけど、はいはい、まあ僕ちっちゃい頃、今はそうでもないんですけど、ちっちゃい頃はなんか、うん、ちょっと霊感があるんじゃないかなって思うようなことが結構ありまして、はいはい、でまあそれがまあ一番強く出たのが小学校4年か5年かぐらいの時なんですけど、まあちょうど夏休みで、うん、もう次の日もずっと休みだからっていうので、はいはい、夏休み夜更かしして、うん、まあちょうど金曜日の、ね、映画やってる番組ありますけど、うん、それちょっと見てたんですよ、はいはいはい、でまあ11時過ぎぐらいまで起きてたのかな、うんうんうん、でいざ寝ようと思って、うん、寝る前にちっちゃい子いつもトイレ行ってたんですけど、うん、ちょうどそのトイレがですね、まあ寝るところと全然反対の方、家の玄関の近くにありまして、はいはいはい、でまあ、もう親も寝てて、うん、自分一人が起きてるだけなんですけど、うん、でまあそっち側の方がもう誰もいないんで真っ暗で、小さい頃からもうそっち側の方はあんまり行きたくないな、行きたくないなっていうの。
気持ち悪いなと。
はい。うん、たまに、人の気配じゃないですけど、何かいるようなものは感じることはあったんですけど、まあその日はちょっといつも以上にちょっと人の気配を感じまして、もう本当はまあ何かいるのか確認したかったんですけど、やっぱりまだ小学生とかそれぐらいですか、ちょっとそういったこともできずで、もう用足したらすぐにベッド、うん、布団に入って寝たんですよ、はいはい、で寝ようと思ったらちょうどそのリビングの方にですね、うん、まあリビングの隣が寝室なんですけど、はい、リビングの方に人が入ってくるような足音が聞こえまして、うんはい、もうそれだけでちょっともう家族寝てる中自分だけが起きてるような状態だったんで怖くて、まあ親を起こしてもよかったんですけど、そういうのもちょっとできずで、もうただ息を殺していたんですけど、そしたらだんだん自分のいる部屋の近くまで歩いてくるような音が聞こえまして、で今にちょうど雑誌とか新聞とか結構置きっぱなしにしてその日は寝てたんですけど、それがパラパラとなんかめくれるじゃないですけど、なんか音がしまして、でもうその音だけでも本当怖いな怖いなだったんですけど、もうそのなんかパラパラめくるような紙と紙が擦れるような音がしたと思ったら、もうその足音もしばらくしたらリビングから出ていくような音がしまして、でまあ何があったのかちょっと気になるじゃないですか、なんでちょっと意を決して行ってみたんですよ、そしたら、散らかってた新聞紙が雑誌が綺麗に整えられていました。キャーと思いましたね。キャーと思ってその晩は眠れなかったです。
千客万来ダメ元な話今週はですね、お仲間4人とですね、私と5人でですね、怖い話を、お届けしてまいりました。非常に怖い秀逸の話、数々皆さん披露していただきましたけども、
あれが終わりに
こんなね今、いろんな場所、まあ、夜 ね寝てる直前、ね、寝る間際にこの回を聞いていただいてる方もいらっしゃるかもしれない、ビジネスホテルで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
もしかしたらあなたの横に霊がいるかもしれません。また来週、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
This program was brought to you by Moto Channel.